主なる神はご自分の民イスラエルをエジプトの国奴隷の家からその苦しみから救い出すためにエジプトに対して10の災いをもたらされました。すでに見てまいりました通りであります。しかし度重なる災いをもってしてもエジプト王ファラオの心はカタカナのままでありました。ファラオはイスラエルをエジプトから去らせようとはしなかったのです。それは主ご自身がファラオの心をかたくなにしておられたからです。そこで神は最後の最も大きな災い10番目の災いをもたらされます。エジプト中の遺言を見て思って打ちその命を奪うというものです。11章1節、主はモーセに言われた。私はなおもう一つの災いをファラオとエジプトに下す。その後王はあなたたちをここから去らせる。いやその時にはあなたたちを一人残らずここから追い出す。4から6節、モーセは言った。主はこう言われた。真夜中頃私はエジプトの中を進む。その時エジプトの国中の遺言は皆死ぬ。王座に座しているファラオの遺言から石臼を引く女奴隷の遺言まで、また家畜の遺言も全て死ぬ。大いなる叫びがエジプト全土に起こる。そのような叫びはかつてなかったし再び起こることもない。ファラオはついにイスラエルをエジプトから去らせるのです。それは去らせざるを得ないということでありました。今度ばかりは大いに恐れて去らせざる出さざるを得なくなったということであります。それはなぜかと言いますと、この災いがさらにこれまでのすべての災いも主なる神アブラハム・イサク・ヤコブの神の御手によることであったということが分かったからです。なぜでしょうか。エジプト中の遺言が打たれたのにイスラエルの遺言は無事であったからです。一人も命を奪われなかったのです。ここに神の御心がはっきり表された。ファラオはイスラエルをこのままエジプトに留めておいたならこのイスラエルの神がこの国もろとも、この国をもろとも滅ぼしてしまうに違いない。このように恐れたのです。それでイスラエルをエジプトから出すことにしたと言いますよりも、何者かに追い立てられるかのようにしてイスラエルを去らせたのです。恐れて慌てふためいて去らせたのです。主なる神はこのようにしてご自身の民を奴隷の地から救い出されたのです。12章は杉越の御業について記しています。杉越の御業について少しお話をしておきます。この御業は旧約聖書において最も重要な御業といって良い位置を占めています。新約のキリストの教会は新約の民新しいイスラエルと呼ばれる私たちは主の日ごとにイエス・キリストの十字架と復活の御業を記念します。礼拝において語られる説教も執り行われる聖霊典も共に十字架と復活の主の御業を思い起こしてこの恵みの御業に生かされるためになされるものです。すなわち新約のイスラエルである私たちにとって主イエスの十字架と復活こそまさに命の土台であるわけです。 それと同じように旧約のイスラエルの民にとっては杉越の御幕こそ文字通り命と生活の土台でありました。私たちがイエス・キリストを思い起こすようにして、旧約のイスラエルの民はこの杉越の御業を思い起こしたわけです。それゆえ十戒の序文において、助言において神はまさにこの御業を告げておられます。二十章二節、私は主あなたの神、あなたをエジプトの国奴隷の家から導き出した神である。さらにイスラエルはこの御業を覚える祭りを主の定めに従って守り続けました。旧約聖書の時代において最も大いなる祝いは杉越の祝いです。イスラエルは神の救いの恵みを喜び感謝し、杉越の祭りを祝い続けたわけです。さらに言いますなら、杉越の祭りはイエス・キリストの十字架の贖いの御業と連続性を持っています。旧約聖書の時代と新約の時代とは別々の時代として区別される、まあ、というわけではありません。反対であります。二つの時代は連続しています。そのことは杉越の祭りとイエス・キリストの十字架の御業の連続性ということ、このことにはっきり表されています。つまり杉越の祭りは旧約聖書の時代において主イエスの十字架を先取りして示すものであったわけです。言葉を変えて申しますなら、主イエスの十字架こそ杉越の成就、完成であった。そのことは朝の礼拝のマタイによる福音書の26章に記されていた通り、主イエスが杉越の祭りの最中に十字架につけられたということからわかるのです。杉越の御業と主イエスの十字架の御業との連続性はどこにあるのでしょうか。それはいずれも贖いということをモチーフにしているというところにあります。そしていずれも罪の許しの恵みということが目的とされている。聖書において罪の許しこそが人間における根本的な救いです。そして罪は贖われるべきものです。罪ある人間には自ら自分の罪に決着をつけることができない。ですから罪の許しのためには神の恵みを仰ぐほかはないです。杉越において神の恵みはどこに現れているか、それはほふられた羊もしくはヤギの血に免じてイスラエルの民の罪が許されるという、その点でありました。イスラエルの罪は犠牲の動物が代わりに引き受けたわけです。ですからイスラエルは罪ゆえに打たれることがない、主の裁きの御手を過ぎ越されるです。ですからイスラエルがエジプトの地奴隷の家から救い出されたというのは、そのように十戒の助言で言われるのは、ただ単に社会的に奴隷の身分から解放されたということにはとどまらないです。罪の奴隷状態から贖い出されたということを意味しているんです。同じことがイエス・キリストの十字架の贖いにおいても言い得るんです。人間は罪を償わなければなりませんが、それができません。しかし罪が人間自身の問題である以上は、 罪の償いは人間自身がなさなければならないんです。罪の償いは人間がなさなければならないけれども、人間はこれを果たし得ない、そのようにする力がない。この矛盾の解決策はただ一つでありました。誠の神が誠の神であられるままに人となられて、罪人の身代わりに罪をあがなって死なれること、ご自身の命をもって人の罪をあがなう、このことだけであったんです。このことのみによって、それまで人間が始祖アダム以来背負い続けてきた原罪の重荷から自由となることができたのです。奴隷の身分から解き放たれるということになったのです。人は自らの罪の値を支払って死ななければなりません。この人の定めが打ち破られて、死を超える命が、よみがえりの命が、とこしえの命が分け与えられることとなったのです。この主イエスによる大いなる救いと命の恵みの先取り、先駆けとして、この主イエスの御業を旧約の時代に前もって示すものとして、杉越の御業がなされたのです。祈ります。主なる神様、イエス・キリストの十字架と復活の御業を、この御業により成し遂げられた救いを知る者として、またこの救いに預かり、あなたを褒めたたえて生きる者として、古い契約における杉越の御業を解雇することを許されることの、その恵みを覚えて感謝をいたします。あなたが贖う神であられ、あなたの贖いの御業にこそ私たちの命の土台があるということを繰り返し確かめさせてください。主の御名によって祈ります。アーメン。